こんにちは、ハルトです。ナイナーツリーのポッドキャストへようこそ。今日は本の要約とレビューをします。渡辺商法による本書は、脳神経科学の知見を足場に意識をデジタル環境へ移すという構想を検討する科学評論である。中心にあるのは、脳の情報を複製して似た人格を作ることではなく、現在の本人が感じている主観的な意識を途切れさせずに機械へ移行できるのかという難題だ。著者は意識研究、ブレインマシンインターフェース、人工知能、心の哲学を横断し、SF 的に見えるデジタル不老不死を検証すべき仮説と技術課題へ分解する。脳の配線を死後に読み取る方法や、外部スキャンによるコピーの限界を確認した上で、分離脳研究を手がかりに連続性を保つ移行経路を考える点が特色である。同時に意識の自然則、生成モデル、自由意志、人工意識といった未解決の論点にも踏み込み、実現の保証ではなく、何を解明しなければならないかを明確にする一冊となっている。この本の重要なポイントをお伝えします。まず最初に、コピーではなく主観の連続を問う意識アップロード。本書の出発点は、本人そっくりのデジタル人格が作れたとしても、それを現在の本人の生存と呼べるのかという区別にある。脳を詳細に計測し、神経回路や行動傾向を再現する構想では、再現物は本人と同じ記憶や応答を示すかもしれない。しかし生体側の主観がそこで途切れるなら、作られるのは本人に似た別の存在であり、死の回避にはならない。この論点は、記憶や性格を情報として保存することと意識の担い手が継続することを混同しないために重要である。著者はデジタル不老不死を単なるデータ保存や人格シミュレーションとして扱わず、当人が移行を経験できる手続きとして定義し直す。そのため、技術の性能だけでなく、移行の各段階で意識がどこにあり、何が統合されているかを問う必要が生じる。未来技術の議論を同一性と主観性という哲学的問題から逃げずに組み立てている点が本書の基軸である。次に、分離脳研究を足場にした段階的な機械脳への移行、連続性の問題に対し、本書が重視するのが分離脳に関する知見である。左右の大脳半球を結ぶ脳梁が切断された場合、情報処理や意識の在り方に通常とは異なる特徴が現れることが研究されてきた。著者はこの領域を手がかりとして、生体の左右半球と機械的な神経回路を段階的に接続し、機能と記憶を移していく構想を提示する。重要なのは、一挙に脳を読み出して置換するのではなく、本人が生きて活動しながら生体脳と機械脳の共同状態を経る点である。もっとも、これは実用化された方法ではない。脳深部を含む高精度な計測、双方向の神経接続、記憶の扱い、人工回路での意識機能の再現など未達の課題が重なる。本書の価値は、分離脳を万能な証拠として扱うことではなく、コピーと連続的移行の間にある設計問題を具体化するところにある。読者は、脳と機械をつなぐ技術が単なる操作装置ではなく、自己の存続をめぐる実験条件になりうることを理解できる。さらに、 BMI の現状と意識移行に必要な技術的な隔たり、ブレインマシンインターフェースの進歩を意識アップロードの前提技術として位置づける。 BMI は脳活動を記録し、外部装置を動かしたり刺激を脳へ返したりする技術群であり、運動や感覚の補助を目指す研究で成果が蓄積されている。ニューラリンクのような新種型インターフェースを含め、神経信号と機械を結ぶ試みは抽象的な空想ではなく、現実の研究開発として進んでいる。ただし、本書は現在の BMI から完全な意識移行までを短絡させない。限られた神経信号を利用してカーソルや機器を操作することと、脳全体の動的な状態、個人の記憶、感覚、統合的な主観を扱うことの間には大きな隔たりがある。必要なのは、記録電極の数を増やすことだけではない。どの神経活動がどの経験に関係するのかを理解し、長期に安定して双方向に接続し、人工側で対応する情報処理を実装する必要がある。技術例算ではなく、医療応用から意識研究へ至る難所を整理する点に本書の科学的な慎重さがある。そして、生成モデルと意識の自然則をめぐる独自仮説、意識を機械へ移すには何を再現すれば意識が生じるのかという理論が欠かせない。本書では、脳が外界や死についてのモデルを生成し、感覚入力との照合を通じて処理するという生成モデルの考え方が重要な手がかりとして扱われる。著者は、あるシステムが別の対象をモデル化するときに主観体験が発生するという意識の自然則を仮説として提案する。この立場では、意識は特定の生物材料に神秘的に宿るものではなく、適切な情報処理の構造と過程に関わる現象として考えられる。だからこそ、機械脳で同種の生成過程を実装できれば、人工的な意識を検討する道が開く。一方、この仮説は確立した結論ではなく、主観経験を外部からどのように検証するかという困難を残す。 本書は統合情報理論にも言及しつつ、意識の統合性や排他性をめぐる競合理論を視野に入れる。単に有力説を紹介するのでなく、人工システムを接続し、主観的にも検討することが理論の試験に必要だという実験思考を示している。最後に、自由意志と人工意識が突きつける倫理的な再定義、デジタル不老不死の構想は、寿命を延ばす技術論にとどまらず、人間の責任、人格、自由意志をどう捉えるかという問題を引き起こす。本書は脳内の情報処理から生じる意識を考察する過程で、自由意志がどのように理解できるのかにも目を向ける。行為が神経活動の因果的連鎖に支えられているなら、私たちが自由に選んでいるという感覚をどこに位置づけるべきかは容易ではない。また、機械脳に意識が成立しうるなら、その存在を単なる道具として扱ってよいのか。苦痛や意思を認める基準は何かという倫理的課題も生じる。さらに、長期間生き続けるデジタル人格には、法的な身分、所有、記憶の改変、複製の可否といった社会制度上の検討が必要になる。本書はこれらを完成した制度設計として提示するわけではないが、技術開発の前に問うべき論点として可視化する。意識の実現可能性を考えることは、人間だけに意識と権利を限定してきた前提を検討し直す作業でもある。結論として本書は意識研究、脳神経科学、人工知能、BMI に関心を持つ。意識アップロードを空想か現実かという二択ではなく、解くべき問題の集合として理解したい読者に向く。視野自己同一性への関心を持つ人にも刺激的だが、実現時期や成功を約束する技術予測の本として読むべきではない。むしろ、現在の BMI が可能にしていること、脳の計測と人工回路に残る限界、意識理論の未解決性を見分ける視点が得られる。類書には意識理論を概説するもの、AI の知能を論じるもの、あるいは未来社会を描くものが多い。その中で本書は本人の主観が連続するという厳しい条件を中心に据え、分離脳研究と機械脳の接続という具体的な移行構想まで踏み込む点で際立つ。著者自身の仮説には検証を要する部分があり、読者は批判的に読む必要がある。しかし、その不確実さを隠さず、意識の科学を人工的な実現と検証へ結びつけようとする姿勢こそが、本書の知的な特徴である。ご支援いただける場合は、渡辺雅美、ポッドキャストの説明に記載した Amazon リンクから本を購入できます。読後の感想をぜひお聞かせください。それではまた。